皆さんおはようございます。そして主の復活を心からお祝い申し上げます。お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、尊い皆を心から崇めます。イエス様は十字架で死んで葬られ、そして3日目に死者の中から蘇ってくださいました。今日はそのことを皆で本当に心から感謝し、喜ぶ日となっていることを感謝いたします。そして主よ、その復活の主が今この礼拝の真っ只中にお立ちくださって、私たちの礼拝を受けてくださることを感謝いたします。どうぞあなたの導きの中に、この小さきものも御言葉を御胸にかなってしっかりとお取り継ぎすることができ、また愛する兄弟姉妹も主の御言葉をしっかりと受け止めて、あなたの復活を喜び、あなたと共にまた歩む人生を、この御堂を出るときには本当に心に決めて出ていくことができますように導いてください。今からの時を御手にお委ねいたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、改めておはようございます。はい、突然でありますが、まあ、岩田はいつも突然のことを言っておりますけれどもね、皆さんにお尋ねいたします。皆さんの中で、イエスキリストの十字架の死と、それから埋葬を目撃された方はいらっしゃいますか？まあ、どんな山ん場でも、お陣場でも、まあ、それはありませんね。はい。また、死者の中から蘇られたイエス・キリストにお出会いした方はいらっしゃいますか？お顔を見たっていう方はいらっしゃらないですね。はい。まあ、誰もいないですね。それ確かにもう2000年も前の出来事であります。で、じゃあ、クリスチャンは先ほどお読みした第一コリント15章14、1節から4節、まあ、さっきは20節まで読んでいただきましたけれども、そこの中に記されている、実は福音の3つの要素を信じて私たちは救われているんですね。パウロは聖書に書かれている通りにと繰り返しながら、キリストは私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、三日目に蘇られたこと、これを信じて、パウロ自身も、また、この福音を信じるすべての人が救われているんだ、というふうに断言しております。私たちもその仲間です。そして、パウロもイエス様の十字架の死を見たわけではありません。そしてまた、葬られるところも見たわけではありません。けれども、このパウロは復活のイエス・キリストに出会った一人の証人ではあります。これ、使徒の9章の1節から19節に記されておりますけれどもね。そして私たちは福音を信じておりますけれども、どの現場にも居合わせてはおりません。私たちの信仰は、すべて神の言葉である、その御言葉を土台として信じているものでありますから、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったというだけでですね、私たちの救いは実は完成しないんですね。イエス様が死んでくださった。そして罪を背負って死んでくださった。だけど死んで終わり。では私たちの罪が許されたという保証は実際はどこにもないわけでありますけれども、キリストが死者の中から復活されたという事実こそ、イエス様が神の子であり、救い主であることの証明だということであります。キリストの復活は何を私たちにもたらしたのでしょうか。そして、まず一つですね。復活とは何か。そして、二番目。もし復活がなかったら、という、まあ、仮定のことですね。三つ目。復活は証明できるのか。そして、四つ目。クリスチャンの希望と生きる目的について、今日のこのコリント人への手紙でパウロが書いているその御言葉の中から考えて、そして改めて主の復活をお祝いいたしたいと思う次第であります。ではこの順番でいきますとね、じゃあ一体復活とは何なのかっていうことですね。実際にまあ復活というのは死んだ人が生き返ることだっていう方もいらっしゃると思いますね。で、聖書の中にはですね、イエス様がこの死者の中から蘇られる前に、いろんな人たちが、こうなんていうか、死んだのに、また生き返ったっていう記事がいくつか載っております。 ところがですね、それは単なる蘇生というふうに申し上げなければなりませんが、まあ実際にイエス様が死んだ人を生き返らせたという記事がいくつか記されている中に、マルタとマリアの兄弟のラザロが蘇ったという話があります。そして、ナインというところのヤモメの息子が生き返ったという話があります。で、さらには、街道管理者ヤイロの12歳になる娘が生き返ったというこの記事もございます。ところがですね、それは元の肉体として生き返ったというだけであって、それは日本語では蘇生というわけですね。で、別に他のものに生まれ変わったとかそういったことでは一切ありません。元の塵の、まあ、地の塵で作られた肉体が元の通りにまた生き返ったというだけで、これは息を吹き返したということであるかもしれません。ところがですね、ここで死人の復活というふうに聖書が書いているのは、一体どういうことなのかということを考えていきたいと思うわけですね。この先ほどお読みいただきました15章の20節に、しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られましたと記されております。イエス様は死者の中から復活された発音だと書かれているわけですね。単なる肉体の創生ではありません。イエス様の復活は十字架上でイエス様が成し遂げてくださった贖罪、まあ、罪の許しの完成であるということです。同時にクリスチャンが将来復活することの保証です。復活の体っていうのは朽ちない栄光の体と、まあ、この今の15章を読み進んでいきますとね、42節から54節にそのことが書かれておりますけれども、復活の体は朽ちない栄光の体とかですね、御霊の体とも言われます。そして、それは主と共に新天新地で、神と共に永遠に暮らすことのできる体でもあるわけです。ですから、明らかに人間がただ死んだのに生き返ってきたという体ではありません。復活のキリストにお会いした人々は、それがイエス様だということが実際にはわかりました。そして、不思議なことにイエス様はですね、もちろん普通に、通ってお歩きにもなっておりますけれども、例えばあのドアも開けないままでスッと入ってこられたっていうような記事がございますね。そのように、イエス様は、本当に私たちにはイエス様だということがわかる。けれども、その体は私たちが今持っている肉体とはちょっと違う。復活の体というものを持ってイエス様が蘇られたということであります。まあ、それまでの血肉の体とは違うわけで、聖書に書かれている以上のことは、これから先はわかりません。実際に、でも、もう決して死ぬことのない体ということはわかります。これは一つ覚えておいていただきたいと思います。じゃあ次にですね、二番目。復活がなければ、ということですね。まあ、この当時の周りの、とにかく、イエス様が十字架で死んで復活するなんてことはとんでもないと思っている人たちにとってはですね、まあ、復活なんていうのはないことにしようということもあったかもしれません。ところがですね、このコリント人の教会、コリント教会でも、実際にもこの当時、キリストが復活されたことを否定する人たちが出てきてるんですね。パウロはそれを否定しております。パウロがキリストの復活を事実として主張する根拠というのが、今読んでいただいたところの13節から順番に見ていきますとね、13節に、もし死者の復活がないとしたら、キリストも蘇らなかったでしょうと書かれています。死者の復活がないというのであれば、キリストも蘇られなかったよ、ということですね。14節。キリストが蘇られなかったなら、私たちの宣教は虚しいとパウロ言うんですね。命かけてやってるこれ一体何っていうことです。キリストを信じている者の信仰も虚しい。そしたら、復活がなければ今私たちがイエス様を信じているという、この信仰も虚しいということになります。15節。復活がなければ、パウロを含むクリスチャンが偽証人、偽物の偽りの証人ということになるというんですね。ないことをあるというのは、神に逆らう証言をしたことになるんだとパウロはここで言っております。まあ、当時の宣教の中心は、キリストの復活であり、 彼らは復活の証人だったのですから。何しろパウロはイエス様の復活に出会った人であります。このイエス様の復活、蘇られたイエス様に出会った後のパウロの生き方とその前の生き方を比べてみれば明らかに違うわけでありますけれども、この時のこの使徒の働き以降のこの弟子たちの働きは皆イエス様が復活されたというこの事実に基づいて、イエス様の十字架も意味があり、そして私たちの将来も意味があるということを伝えているわけですね。そして、16節では、死者の復活がないというならキリストも蘇りはしなかったでしょう。そして17節、キリストが蘇らなかったのなら信者は今もなお罪の中にいることになって、キリストの復活は信者が義と認められたことの保証であるのに、それも虚しくなっちゃうよということをパウロはここで語っているわけですね。そして18節では、キリストが蘇られなかったのなら多くの人がキリストのために殺されていったけれども、彼らの復活もないことになる。彼らは希望を持って死んでいったわけですけれども、彼らも復活しない。それじゃあ一体何のために彼らはイエス様を伝えて、そして死んでいったのということになるわけですね。19節、復活なしに救いはありません。教会もキリスト教も実際には存在し得ないですね。罪人を救うのはキリスト教の教えではないんです。キリストの成し遂げられた十字架の御業と、イエス様が確かに蘇られたというこの事実に根ざして、私たちは主の御救いに扱っているわけですね。ですから、このイエス・キリストの十字架と、そしてこの復活というこの恵みがなければ、私たちの救いもあり得ないということになります。ですから、パウロは復活がないという人たちに対して、そんなことは決してありません。復活はあったんですよというふうに、論理立てて語っております。そして3番目。じゃあそのキリストの復活を証明できるのかということですね。まず一つですね。イエス様ご自身がこの地上生涯を送っておられる間に、あらゆるところでご自分がこれから十字架にかかって死ぬということ。そしてその後、私は必ず蘇るということを、このほとんど福音書の中ではセットで語っておられるんですね。マタイの16章21節を例えばですね、その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、宰相たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目に蘇らなければならないことを弟子たちに示し始められたというふうに書かれておりますけれども、ヨハネの2章19節21節、まあ他の様々なところ、福音書のあちこちでお調べいただくと、たくさんこのイエス様がご自分の死と復活について語っておられる箇所が聖書の中に見出すことができます。ですからイエス様の十字架と復活はイエス様がご自分が語った通りのこと、その言葉を成就したということでもありますね。じゃあその次には何があるのか。これは、2番目にはね、復活のイエスにお会いした人々の証言であります。第一コリント15章の5節から8節の中にですね、少し戻りますけれども、5節から8節に、一番初めにですね、このイエス様が蘇ったこと、また、ケファに現れというふうに、まず、この誰に現れたかということをパウロが記しているわけですね。まあ、ケファというのはペテロのことですね。そして、500人以上の兄弟たちに、というふうに記されています。その中ではもうこの時にもうすでにイエス様の十字架の時から少し時間が経って、ま、宣教の働きをしているうちに少し時間が経って、そしてもうすでに眠った人もいる。ここのところでは死んだということは決して使われていなくて、イエス・キリストに会って召された人のことは、この、なんていうんですか、眠ったという表現がなされていることに注目していただきたいんですけれども、その中には、すでに眠った人もいるけれども、まだ実際に、この、パウロが生きていた時代、本当にあなた、復活のイエス様にお会いしたんですかって聞いたら、はい、会いましたよって言って、きちんと証言してくれる人もいるという、そんな時代にパウロは生きているわけですね。そして、 ヤコブという人。これはイエス様の弟の、肉の弟のですね、ヤコブ。後から、初めはイエス様のことをとても信じていなかった。けれども、その後、イエス様を信じた人として、エルサレム教会の長老として、良き働きをした人でありますけれども、このヤコブにも現れてくださったと書かれています。そして、すべての使徒たち、十二弟子たちですね。そして、このパウロに。パウロはこのことを感激を持って書いております。そしてまた、このパウロが書いているところだけではなくて、福音書を読めば多くの女性たちにも現れてくださっておりますし、本当にいろんな人たちに現れて、ご自身が復活したということを示してくださいました。パウロは、復活の主にお会いした大きな恵みを前に、自らを、月足らずで生まれたものというふうに、人の中で最も小さいもの、神の教会を迫害した人と呼ばれるにふさわしくないものというふうに語っておりますけれども、確かに神の教会を迫害して、そしてステファノが殺されるときにはそれに同意して、衣服の番までしていて、そして本当に、そのステファノが殺されることを良しとした人であったにもかかわらず、主の恵みのゆえに、本当に復活のキリストは彼に現れてくださって大きな働きをさせてくださったわけですね。そしてもう一つね、空になった墓っていうのがありますね。イエス様が納められた墓は空っぽでした。実際にね、女の人たちが行ったり、それからイエス様のお弟子さんたちが見に行った時空っぽだったんですね。で、ここのところでね、まあ、そのお弟子さんたちがそれを証言しているのは、それ確かですけれどもね。ただ、もう一つね、本当はそんなこと絶対証言したくない人たちがいるわけですよ。というのは、パリサイ人とかね、律法学者たちという人は、そのイエス様が、亡くなる前にね、自分が死んだら蘇るって言ってたから、だから墓の番をさせて、そしてそこからイエス様がその蘇ったなんていうことを言わせないようにしてほしいとピラトに願います。そうするとピラトはそのように門番を立ててですね、番人を立てて、その遺体が盗まれないようにちゃんと番をさせてくれるわけですね。ところがですね、実際にはイエス様は蘇られてそこにはいなかった。で、万人たちも自分たちの職務、怠慢でですね、ローマでは大概こういう人たちみんな死刑になりますけれども、それでは困るということで、パリサイ人や律法学者たちの利益が一致したわけです。そこで一致した利益のもとにですね、あ、これは弟子たちがこの死体を盗んでいって、墓が空っぽなんだっていうことにしようというふうに、口裏を合わせるわけですね。そういたしますと、確かに、この、そんなことを認めたくない人たちですね。それは弟子たちが盗んでいったということにしたとしても、彼らは、この墓が空っぽだったということを認めていたということになるわけですね。ですから、これは、また本当に歴史の皮肉だと思われるんですけども、それをカモフラージュしようとした人たちが、まあ、意味軸もイエス様の墓は空だったということを証言しているということになります。ですから、この空になった墓というのは、イエス様の復活をやっぱり物語っているということになりますね。で、さらに、今、5番目には、変えられた弟子たちの存在であります。この弟子たちは、4つの福音書を読んでまいりますとね、復活のキリストに出会った弟子たちが、すぐにそれを信じたとは書かれてありません。彼らは戸惑い、疑っておりました。けれども、復活の主は40日間にわたって彼らに現れて、そして語ってくださったんですね。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと、イエス様は使徒の働きの一章の8節で弟子たちに語っておられますけれども、実際に、イエス様は人たちの見ている中で、最後40日目には天に引き上げられて、そしてその後、約束の聖霊がこの人たちに下ったその時ですね、本当に臆病だった弟子たちは大きく変えられて、そしてこの命の福音を全世界に伝え続けることができたわけですね。イエス様の復活にお会いしていても、なかなかそれを信じることができなかった弟子たちでありますけれども、でも、復活のイエスに出会ったということは、 結局は彼らがその後に聖霊を受けて、その働きをするときには大きな力となっていくわけですね。それはイエス様が確かに生きて、今も働いていて、自分たちと共にこの命の福音を届けるために自分たちを用いてくださるという確信のもとに、彼らの働きは本当に主と共なる働きになっていくということで、この弟子たちは大きく変えられていったわけであります。じゃあ、今を生きる私たち、それは、まあ確かにイエス様が十字架につけられるところも埋葬されるところも、ここの脇腹に穴の開いたイエス様にもお会いしたことはありませんけれども、じゃあ今を生きる私たちクリスチャンはその証ができているのか、それが本当にそのように、全く聖書に書かれている通りですと信じて、そのことを他の方にお伝えできるのかということが問われてまいります。そうですね。私たちが、今を生きるクリスチャンである私たちは、実際の死の十字架や埋葬や、また復活の姿にはお会いしておりませんけれども、結局は神の言葉をそのまま信じているということですね。見ずに信じる者は幸いであるとイエス様がトマスに言われましたが、私たちはそれを見たことはないけれども信じています。私たちはクリスチャンとなってから御言葉に従う中で、神の御言葉の確かさっていうのは、私たちがそれを聞いてお従いしたときに、確かにその通りだということを確信させてくださるものですね。私たちも、まあ実際に、私たちは本当に従っていくときに、神の御言葉の確かさを体験するわけですけれども、私自身も傲慢に自分の基準で他者を裁いている、まあ、自分の罪に気づかなかったその時というのは、本当に、なんていうか、その自分の罪にイエス様が気づかせてくださった時にはですね、悔い改めとともに古い自分はイエス様の十字架で共に死んだという経験をさせていただいたことがございます。で、実際に、その経験がなければ、今私はこのように、この場で多分こんな風に御言葉を取り継がせていただいているということは起こらなかったことだと思うんですけれども、その傲慢さを気づかせていただいて、それがお前の罪なんだよと言われたときに、本当にこんなもののためにイエス様は十字架にかかって死んでくださった。もう本当にもう涙がこぼれて、そして悔い改めて、そして本当に新たな人生をスタートさせていただいた、その時本当に主は素晴らしい、私の罪、私自身がそれを当たり前だと思っていたことを、神は御言葉を持ってあなたは罪人だと示してくださったんですね。そして私、イエス様をね、十字架につけて、ユダヤ人たちがね、ついこの間まではね、イエス様がエルサレムに入場されるときにね、ホサナって言って喜んで、迎えた人たちがね、今度はイエス様を十字架につけろって言ってますよね。十字架につけろって。でも、その十字架につけろって言ってる人たちを、私自身は、このイエス様を信じてから愚かな人たちだなと実際思ったわけですけれども、でもある時、あの十字架につけろって言っているあの中の一人は自分だっていうことにやっぱり気がつかせていただいた時に、決してあれはユダヤ人でもなく、異邦人でもなく、ローマの人々でもなくて、私自身の罪がイエス様を十字架につけたんだっていうことがはっきり分かった時に、私はそのイエス様の新しい命を生きるということは一体どんなことであるのかということをはっきりと教えていただいた、そんな気がいたしております。まあ、私たちがイエス様の十字架の意味、私もそこでイエス様と共に死んで、蘇られたイエス様の新しい命をいただいて、今その命に生かされているという、このことがはっきり分かってくると、実際に憐れみと感謝はつきません。そして復活のキリストにお従いしていく中に、キリストに似たものに作り変えられていく人生を歩ませていただいているという恵みに感謝するばかりであります。最後にですね、キリストの復活が信者にもたらした希望というものについてお話したいと思います。クリスチャンは キリストの福音を信じて、まず神との霊的な関係を回復させていただいて、永遠の命を生きるものとされております。肉体が滅んでも復活の体が与えられるという希望が与えられているんですね。パウロは、この第一コリント15章42節から44節、この15章の後半の中で、復活の体がどのようなものかを説明しております。私たちが今生きている体は、血肉の体と呼ばれています。この血肉の復活の体は御霊の体とも呼ばれているわけで、初めの人アダムは地の塵で作られたと聖書に書かれていますね。で、第二の人、すなわちキリストは天から出た方、土で作られた方はアダムに似ていると書かれております。私たちはかつてはアダムに似たものだったんですね。天に属する者たち、キリストを信じてキリストのものとされた人たちは、この天に属する方に似るものとされたということであります。血肉の体は滅んでも、神との和解ができた者の命は、天に属する方の命に結ばれて、主が定められた時に、朽ちない体をいただいて復活するのであります。これこそ、クリスチャンの希望です。そして、2番目。復活の希望を持つ者が生きる目的ですね。これは第一コリント15章58節に、この15章全体が復活のについて書かれているわけですが、最後の節に、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロープが主にあって無駄でないことを知っているのですから、と書かれております。クリスチャンはいつも主の御言葉に固く立って、その御言葉に徹底的にお従いするものであります。そうする中で、キリストに似たものに作り変えられていくという最高の人生を生きる喜びを私たちは与えられているわけであります。そして、その私たちはイエス・キリストを知らずに永遠の滅びに向かっている人々に、キリストの福音を伝えて、また私たちの生き方を通してキリストを明かし、彼らをキリストのものとして勝ち取っていくという、キリストの弟子として共に生きて、そして共に主に仕えて、そしてその新しくイエス様を信じた方たちも、キリストの弟子として共に生きていく、その人たちを勝ち取るために、私たちは今この世に使わされているんだというね、この大きな目的と使命があるわけです。キリストは死者の中から蘇られて、今も私たちと共に生きて働いておられます。私たちにとっては毎日がイースターです。クリスマスの時は毎日がクリスマスと思うんですけどもね。でもイースターも毎日がイースターです。別にこの4月9日、イエス様が3日目に十字架の死から蘇られたというこの日のその記念だけではなくて、今イエス様を信じている私たちがイエスキリストにある新しい命をいただいて、キリストが今、復活のキリストが私たちと共にいてくださって、私たちのこの人生のなすべき技をすべて教えてくださって、導いてくださっている。このことこそが、私たちが過去の出来事としての復活の事実ではなくて、今も生きて働いておられるイエス・キリストと共に、自らも働かせていただける。その主のご栄光のために、主が願っておられる働きのために用いていただける。これが私たちが復活の主に出会いさせていただいている本当に大切な意味だと思います。この地上生涯においても、すでに神の国の市民として私たちは生かされているということを覚えつつ、イエス様が与えてくださった希望、そしてイエス様が与えてくださっている人生の目的を、今日も明日も、また私たちが天に召されるまで、その働きを全うさせていただきたいと願うものであります。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い皆を崇めます。あなたは私たちに本当に希望を与えてくださいました。あなたの希望を私たちは共有しつつ、またイエス様にお会いできるその日まで、あなたが愛しておられるすべての人々をキリストに勝ち取っていくという、この大切な役割を果たすために、私たちをこれからも用い続けてくださいますように、復活の主が共にいてくださる。毎日がイースターを喜ぶことができますように、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。